聖書部分です。今週はヨハネの黙示録3章の7節から13節になります。またヤジロピアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を選ばなかったからである。見よ、サタンの会心に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させる。私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように、持っているものをしっかりと保ちなさい。私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。それでは主のことは守るものと題して、福音書にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですね。はい、暑くなってきました。最近の日本の夏の気候は以前に比べて異常に思います。高気圧の時は暑すぎる、低気圧の時は激しい雨を降ることがあります。以前は日本の最高気温は40度を超えることはありませんでした。今年になって40度を超えるということが起こってきたんですね。太陽よりも高いとなると命の危険のある暑さとなります。以前に比べて九州などで線状降水帯が発生して記録的な大雨が降るような危険気候になってきました。洪水や土砂崩れなどで命の危険になるような雨が降ることがよくある最近の気候です。これは地球の温暖化と関係があるのか、あるのではないかと思わされます。今8月になって、戦後80年を振り返って、テレビでもいろんな番組が放映されています。私も80年を振り返っての振り返った言葉を、皆さんにお渡しいたしました。20世紀後半から21世紀を振り返ってみて、その前の時代にはなかったようなことが起こっています。今までなかったような原爆が広島と長崎に落とされました。今までなかったような大規模広範囲の大地震ですね。 3.11 の東日本大震災が日本を襲いました。そして今までなかったような原発事故が起こりました。今までなかったような世界規模の COVID-19 新型コロナウイルスの蔓延がありました。それが少し収まったかと思うと、今までなかったような気温40度を超える命の危険のある猛暑が今年になって初めてですけども日本を襲うようになってきました。あるいは黙示録の3章10節にあるような全世界に来ようとする試練の時を連想させるような忍耐のいる試練が気候の変化の中でも見られます。こういう気候の変化の中で暑さと大雨の中で忍耐して暮らしておられる方も多いかと思われます。高松では 雨は大したことないんですけども、暑さはひどいですよね。35度、36度くらいの暑さが連日、続きます。その中で多くの方が暑さに耐えながら忍耐して生きておられます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、今日の黙示録の3章の今日の御言葉の中には、全世界を襲うような終末的な試練があること、その中でも忍耐して生きるように励ましている箇所があります。3章10節に、あなたは忍耐して私の言葉を守ったので、地上に住む者たちをここにいるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守るという励ましの言葉があります。朝の中で忍耐して生きるのも試練の一つかもしれませんけれども、試練には迫害とか病気やいろんな試練があります。今日の言葉には、試練の中で神の守りがあることが語られています。皆さん一人一人が熱中症から守られるだけじゃなくて、いろいろな試練の中から中で神から守られることを祈っています。今日は第3日曜ですので、礼拝の後に説教のフィードバックがあります。ですから暑くて集中できないかもしれませんけれども、話を聞いて、それから自分がシェアをしたいことを考えておいてください。まず今日の、御言葉の最初のところをお読みしましょう。3章7節ですね。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われると書いてあるんですね。7節にはイエス様はダビデの鍵を持っていると書かれています。ダビデの鍵とは、もともとは神殿の宝物蔵を開ける時の鍵を指すものとしての鍵でした。この7節のダビデの鍵を持っている方という言葉、これはイザヤ書の22章の22節からの引用の言葉です。ダビデの子孫であるイエス様は知恵と知識の宝の全てを持っておられる方であって、主と命を支配しておられる方です。このイエス様が知恵と知識の宝を全て持っておられ、このイエス様は誰が救われて命に預かることができるのか、誰が救われないのか、全てをコントロールされている方なんです。次のところで地図を見てください。いつも開いている地図ですけども、その次のページです。地図を見て、その小西君、地図を見て見せていただけますか。そこですね、はい。フィラデルフィアの地理的な位置を確認しておいてください。このフィラデルフィアの町の由来について簡単にご説明いたします。紀元前159年から138年までアタロス2世というペルガモの王様が統治していまして、そのアタロス2世によって町が建設されました。そのアタロス2世にはエウメネス2世という兄弟がいました。その2人の兄弟愛にちなんでフィラデルフィアという名前が付けられました。フィラデルフィアの町はギリシャ文化を普及させるために建てられた町で、ギリシャ文化に門戸を開いた町として有名になりました。またここはブドウの一大生産地の中心となりました。紀元前17年に大きな地震が起こって、そしてローマ帝国、テベリウス皇帝からフィラデルフィアの町の復興のために大きな援助を受けました。そのためにこの町の名前がネオカイサリアとも呼ばれるようになりました。フィラデルフィアとは兄弟愛という意味なんですね。アメリカの東海岸にはニューヨーク州の南にペンシルバニア州というのがあります。そのところに中心地があるフィラデルフィアですね。私もフィラデルフィアに住んでおりました。フィラデルフィアは1682年キリスト教の一派であるクエーカー教徒の ウィリアム・ペンという人がこの地に移住してきて、移民してきて、自分たちの町を建設し始めました。そしてどういう町にしたらいいんだろうかと試案した時に、その兄弟愛という意味があるフィラデルフィアという黙示録の3章7節の地名を借りて、この町を兄弟愛の町にしようというふうに言い始めました。まあ、そういう理想のもとでこの町がフィラデルフィアと名付けられました。このフィラデルフィア、アメリカのフィラデルフィアは1790年から1800年までアメリカの首都だったんですね。そして1776年にはフィラデルフィアにこの場所で独立宣言が採択されました。この小アジアのフィラデルフィアの教会は、このエペソの教会のように大きな教会ではありませんでした。発説には少しばかりの力があると書かれているように、目立って影響力のある教会ではなくて、世の中で評価されるような教会ではありませんでした。黙示録には7つの教会へのメッセージがあります。大きなエペソの教会に対しては、どこから落ちたのかを思い出して悔い改めて初めの行いをしなさいというきついお叱りの言葉があります。ところがフィラデルフィアの教会に対しては、このお叱りの言葉が一つもないんですね。こういうイエス様からのお叱りが書かれていない教会というのは、7つの教会のうち、この貧しいスミルナの教会と2章の9節にあります。それからフィラデルフィアの教会だけなんですね。フィラデルフィアの教会は人数は少ないけれども、しっかりと信仰を持っていました。そしてその信仰を保っている教会でした。どこが素晴らしいのか、今日参考のためにフィラデルフィア教会の素晴らしさを学びたいと思っています。その素晴らしさは8節の言葉を見ると分かります。8節見てください。次のところ開けてみてください。そうですね、はい。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。フィラデルフィアの教会はキリストの御言葉を守った教会でした。信仰の戦いがあり、迫害があり、苦しみがあり、魅惑もあったかもしれませんけれども、死を否まなかったですね。信仰にとどまり続けた人たちでした。道を外すことがなかった人たちでした。迫害があっても屈せず、キリストの皆にとどまり続けた人たちでした。安息日を守り、奉仕をし、よく祈り、よく伝道し、そして献金に励み、キリストの御方を守り続けた人たちでした。そのことをイエス様は褒めていらっしゃるんですね。しっかりと主の御言葉を守った、そこがフィラデルフィアの教会のいいところでした。主の御言葉を守るということが8節だけじゃなくて10節にも私の言葉を守ったと2回繰り返していいところが評価されています。10節を引用します。9節から10節までのところを引用します。3章の9です。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。私はあなたの忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。ヨハネの福音書の8章の44節から47節を見ますと、そのイエス様の御言葉を受け入れずに迫害したユダヤ人たちに対して、イエス様はあなた方は悪魔から出たものであると言われました。ユダヤ人本人たちは自分は神の選民だと思っていました。そして自分は神の民だと 自負していました。本人は神の先民だと自称していても、イエス様の御言葉を受け入れない人たちが出てきたんですね。パウロはロモ人の手紙の2章28節から29節のところで、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなくて、御霊による心の割礼を持つ者こそ本物のユダヤ人だと言いました。ローマ人の2章の28節29節を開けてみてください。そこのところをお見せします。ローマ人の2章の28節、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その一人の称賛は人からではなく神から来ますと書かれています。外見上同じユダヤ人であっても、神の民の一員であるユダヤ人と、黙示録の3章9節にあるようなサタンの会衆に属するようなユダヤ人がいました。その違いはどこになるかと言いますと、イエス・キリストの言葉を守るかどうかの違いです。主の御言葉を守らないでメシアを他にいると嘘を教えて、クリスチャンを迫害する人たちが小アジアに現れました。血統上ユダヤ人の血を引いていても、実はサタンの会衆に属する者たちだったのです。そういうクリスチャンを迫害して殺そうとするユダヤ人がいて、そしてクリスチャンは長い間彼らから迫害を受けました。パウロもエルサレムに登っていた時に、わざわざ小アジアからパウロの後を追って押しかけていって、そしてパウロを殺そうとしたユダヤ人たちがおりました。というユダヤ人たちの中には、パウロを暗殺するまでは飲み食いしないと決心する暗殺団まで組織されたんですね。でも結局歴史の中でキリスト教の宣教の力の方が圧倒的に大きくなっていき、そして3章9節の予言通り形勢が逆転して、そしてクリスチャンが勝利を収める時代が来ました。でも形勢が確かに逆転したんですけども、歴史の中で逆転はしましたけども、後に十字軍の事件に表されるように、初めはユダヤ人たちがキリスト教徒を迫害したのですけども、後になって今度はキリスト教徒がユダヤ人を迫害するというしてはならないことをキリスト教徒もするようになりました。キリスト教の歴史を見ますと、間違ったことを散々してきたという過去があります。旧説ではイエス様はフィラデルフィアのクリスチャンたちを愛していると知らせると約束しています。フィラデルフィアの教会のクリスチャンたちは人数は少なかったし、ユダヤ人やローマ帝国からの迫害を受けていました。けれども迫害の中で忍耐して主の御言葉を守り通しました。この伝統が今でも生きています。トルコの地域は後になってイスラム教徒が支配し、全ての都市を降伏させました。ところがフィラデルフィアの町だけは長い間唯一自由なギリシャ都市、キリスト教の都市となりました。フィラデルフィアはアジアのキリスト教の最後の砦となり、14世紀の半ばまで敵に降伏するまで約1300年もの間キリスト教徒の都市だったんですね。他の教会は今日ではみんな廃墟になっています。その中でフィラデルフィアだけはキリスト教の旗を今日でも高く掲げているんです。フィラデルフィアは現在ではアラシェヒールという町の名前が変わっていますけども、その鉄道の駅のあるかなりの規模の町です。今日でもキリスト教の司教とそれから約1000人のクリスチャンがここにいます。3章の10節には大変重要な励ましの約束があります。 8節で主の御言葉を守ったことが褒められて、そして10節でも忍耐をもって主の御言葉を守ったことが褒められています。この主の御言葉を守った者に対する約束の報いの言葉が書かれています。もう一度10節を見てください。10節、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守ると書かれています。罪人を忍耐を持って待ち望むべきことがイエス様の教えの中にありました。主の御言葉を守ることによって励ましとなる約束の言葉が述べられています。どういう約束の言葉なんでしょうか。聖書に何か書かれていますか。誰か答えられていますか。神様の言葉を守ったらどういうことが起こるのか、どういう約束があるのか。皆さんが主の言葉を守ったならば、今度は皆さんが試練から守られるという約束なんですね。私が主の言葉を守ったら守られるという約束の言葉です。これが今日の説教の中心ポイントです。御言葉を守りましょう。そしたら主は私で守ってくださる。これは私たちに対する大切な霊的な教えではないでしょうか。実質に出てくる全世界に来ようとしている試練とは、小アジアを襲う苦難だけでなく、キリストの再臨、キリストの来臨前の全世界的な終末的な苦難を意味します。マタイの24章の21節に言いますと、世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような大きな苦難があることがイエス・キリストによって予言されています。しかしこのような終末的な苦難からもイエス・キリストはご自分の民を守られます。そして今まではその終末論の話をします。十節見てください。十節からこの終末論の話が始まるんですね。3章の十節見てください。次のページですね。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。私はすぐに来る。主の来臨は私の生活に襟を立たさせます。主が地上でどれだけその忠実に、奉仕を私がして、どれだけ忠実に仕事をしてきたかを主は見ていらっしゃるんですね。私の生活がどれほど主に忠実であったか、主は評価されます。イエス様はマタイの24章の44節から52節のところで終末論を教えておられます。そして再臨の教えを伝えました。イエス様はマタイ24章のところで、忠実な賢いしもべとは誰でしょうかと問いかけています。イエス様に与えられた奉仕、イエス様に与えられた仕事を忠実に励み、言葉を守った人に対してはお褒めの言葉があります。この箇所を引用しておきます。マタイの福音書の24章の44節から51節までのところを、お読みしますので開けてみてください。マタイ伝の24章の44節ですから、あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時、そのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。次の言葉ですね。24章の48節、しかし彼が悪いしもべで主人の帰りを遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲んだ人食べたり飲んだりしているなら、 その仕込みの主人は予期しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、前者たちと同じ報いを与えます。しもびはそこで泣いて激しくするのです。このマタイの福音書の24章にイエス様が語られたこの終末論については、9月にもう少し掘り下げてお話ししようと思っています。今の私たちの生き方、主の前で忠実に歩んで主の言葉を守る生き方をしたかどうかは主が評価されます。黙示録の3章11節にあるように、主はすぐに来る、すぐに再臨されるとおっしゃっています。マタイの24章の46節にあるように、主が帰ってきた時に忠実に奉仕をしていることを見てもらえるしもべは幸いであるとイエス様は語っておられます。御言葉を守って主の前に忠実に仕事をしているのかどうかが今問われています。自分のわがままな生活態度を改めようともせずに言うと、主の再臨の時に主からいい評価をいただくことができないんです。ですから今私たちが主の前でどういう生き方をしているのか、主の御言葉を守っているのかどうか、それともわがままを通しているのかどうかが問われています。再臨はまだ先だから、いい加減な生き方を通しても大丈夫だ、今みたいにこんなふうに生きていても勝手でしょと思ったら、その生き様は皆主の前に、主の前で記録されているんです。今の私の主の前での生き方が再臨後影響を与えることを覚えていてください。そして主の御言葉を守る生き方をしているならば、フェデルフィアの教会の人のように、主は試練の時にあなたを守るという約束があります。そして冠を与えるという約束が与えられています。冠ということは新約聖書のあちこちで書かれています。ヤコブの1章の12節や黙示録の2章の10節では命の冠と書かれています。第一コリントの9章の25節では朽ちない冠と書かれています。第二テモテの4章の6節では義の冠と書かれています。第一ペテロの5章の4節では栄光の冠と書かれています。こうした主が与えてくださる冠をしっかり保ち続けるように進められています。3章の12節13節を見てください。3章の12節、私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいと書かれています。この十二節で言われていること、この神殿とはエルサレムの第二神殿ではありません。第二神殿は紀元70年にローマ軍によって完全に破壊されてしまったからです。この十二節で言われている神殿とは神の都、天の都のことです。そして教会を支える中心人物を神殿の柱として象徴的に表現する言い方が聖書の中にあります。例えばガラテヤ書の29節を見ますと、ヤコブとペテロとヨハネが教会の柱として重んじられている人だと書かれています。ここにいる柱とは比喩的な象徴的な意味です。教会を支える働き人を指します。12節を見ますと、勝利を得る者は皆神の神殿の柱とすると書かれています。この3章の12節に出てくる勝利を得る者とは 誰を指すのか気になるところですね。以上22節に言いますと、この勝利を得る者とは最後までキリストの技を守る者と書かれています。3章の4節5節では、この勝利を得る者とは白い衣を着せられて死と共に歩む者であることが書かれています。3章20節を見ますと、キリストと一緒に食事の座に着くという、ものだという表現があります。すると主と共に歩む者、最後までキリストを信じて主のために主の技を守る者は、そして最後までキリストを信じ続ける者は皆勝利を得る者であると言えます。救助者の中には信仰をやめてしまう人がいます。キリスト教をもう卒業しましたっていうのはこう悟ったようなことを言うような不届きなものがいることがあります。そういう人は勝利を得るものではありません。途中で信仰を捨ててしまう人もいます。そういう人も勝利を得るものではありません。私は信仰し続ける必要があります。信仰は現在進行形でなくちゃいけないんですね。キリストを信じ続ける人が勝利を得るものです。苦難の中でも主に従い続けるならば、天の都の外に出されることはありません。主なる神と子羊が神の都の神殿なのです。神の民はその神殿の一部となって、神の都に永遠に住むことができます。キリストの体が神殿です。そしてキリスト者もキリストの体の一部として神殿の一部を構成するものとなります。この神殿というビジョンは建物のことではなくて、みんな象徴的な表現です。私の体は神の宮神殿です。そして教会もキリストの体神殿です。イエス様を信じた者は最後まで神殿の本体であるイエス・キリストにつながり続け、そして最後までイエス・キリストの体である教会につながり続けていただきたいと願っています。それが勝利を得るものとなることの秘訣です。そういう人に対して三重の約束が12節に書かれています。第一が、彼の上に神の御名を書き記すというふうに書いています。これはその人が神のことされたことの宣言のサイン入りの証書、それをその人のために作るという意味です。第二が、主の神の都、すなわち神から下ってくる新しいエルサレムの名を彼の上に書き記すという表現です。つまり神の都に住まいがあることです。サインの保証書を作るという意味です。第3が、主の新しい名を書き記す、つまりイエス・キリストのものであることを証明するサインの証明書を作るという意味です。キリストの新しい名はどんなものか分かりませんけども、その名がその人に書き記されるという約束なんですね。つまりイエス・キリストを信じる人は、信じた人は主の新しい名が書き記されたキリスト者となります。12節は、私がイエス・キリストを信じ続けたならば、その信仰によって神の子とされ、そして天に国籍が与えられ、そしてイエス・キリストのものであることを保証するという意味の言葉なんですね。イエス・キリストを信じる者に対する救いの確かさを示した三人の証明書であることが分かります。そのことをどうやって知ることができるんでしょうか。私は聖霊の働きによって、私は聖霊の勝因を抑えているんだと書かれていますけどね。聖霊の働きによって、あ、自分は確かに救われ、自分の国籍が天にあるんだということを確信することができます。黙示録の20章の17節には、命の書という救われた者の名前が書かれた書物があることが記されています。 ですけど、最後まで信じる者は自分の名前がこの命の書に記されており、自分の名前が呼ばれることを信じてください。実質にあるように、私がしっかりと主に従い、主の御言葉を守り、それによって主も私を守ってくださるんだ。私が御言葉を守り、主は私たちを守るという、そういう相互関係にあるんだということを今日覚えていただきたいと思っています。十節にあるように、そして主がまたこの地に目に見える形で来られる時に、自分に与えられた冠を他の人に奪われることのないように、しっかりと信仰を保っていきましょう。最後まで忍耐を持って信仰し続け、御言葉を聞いてそれを行い、信仰生活を最後まで全うするものになっていただきたいと願っています。お願いいたしましょう。天の父の神様、主が最後までイエス様を信じ続ける者に対して勝利の栄冠を与え、そして私に報いてくださる。私が試練の時に、主が守ってくださる。私が仕事を守る時に、主ご自身も私を守ってくださるという今日の御言葉、ありがとうございます。どうか一人一人が主から離れることなく、教会から離れることなく、しっかりとイエス・キリストに従い続け、また教会の働きに参加し続けて、あなたのご意向を表すものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。